ないっしょ。
そんなことないっしょ、第112回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
岩田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岩田さんがこのそんなことないっしょのレギュラーになりました。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、今週から、3人でやっていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
これ3人いるとあれだよね、たまに僕休んでも大丈夫っていうシステムでいいのかな。
あなたは休めない
と。僕だけ休めない感じなのかな。
たまに僕と、ね、元宮さんが交互に休みを。
とても素晴らしい、
ね、素晴らしいですね。
じゃあ 男3人でちょっとむっさい感じになるけど、よろしくお願いしますね。
すいませんね、はい、皆さん、
ね、僕ね、今週ちょっとオープニングで話したいのは、一つね、発見したことがあるんですよ。
お、なんだ
これ。大発見、
大発見。
あのね、知女って言葉知ってますか。
知女、痴漢の女のやつ。
そうそうそうそう。うん、これね、辞書で引くと、男性にみだらないたずらをする女性、もしくは愚かな女、バカな女っていう意味の知女。
知女 ね、
ちゃんと辞書に載ってるんですね。
載ってるんですよ。でね、この知女っていうこの知、ね、これ漢字思い浮かべてください。
知ね、
思い浮かべてください。この漢字の中に、ある文字が隠れてるんですよ。
え、なんだっけ。
知女の知、
これもう一回言いますよ、ね、この愚かな女、バカな女ね、男性にみだらないたずらをする女性とかっていう意味の知女の知ですよ、
はいはい、
この知という字の中に、これなんとね、僕ね、はっきりしちゃったんですけど、これ矢口っていう字が書いてある
。矢口。
あ、今話題の
わかる。
あれだよね、知女の知った、痴漢の知ったらなんだ、病だれに仲が知るって。
そうそうそう、ほら、知るっていう字、これ矢口ですよ。
いや、あ、おお、おや、なるほど。
これここ隠れてたかと。矢口マリ、
矢口マリ言っちゃった。マリさんか
ね。これの僕大発見。
おや、まあ、
あれそうでもない。
そういうことか。
これどう思いますか、矢口さんの今ほら話題になってる
今のかい、
うん、
いやー、人気出ちゃったよね、あの話題はね。
結局今持っているレギュラー3本は全部降板したじゃないですか、その前に矢口さんが何やらかしたかっていうのだけ話した方がいいですか。
話した方がいいのかな。
話した方がいいのかな。矢口さんが結婚、中村さんだっけ
だっけかな、
結婚をしていたんだけども、その中村さん、旦那さんって言った方がいいか、名前間違ってる可能性あるかね。旦那さんが、ドラマかなんかでその地方に行ってた時に、家に、なんかモデルの男の人を連れ込んで、自分の家の、この旦那との一緒に普段寝てるベッドの上でゴニョゴニョしてたと。
あ、
で、この旦那さんは、まあ、普段からちょっと怪しいと思っていたのかな、よくわからないけど、予定の日よりも早めに帰ってきて、その現場を抑えちゃったと。
おお、それは見たくないな、
ね、で、ニュース、
現行犯ですからね。
ニュースだと、そのまま2人はほぼ裸の状態だったんだけども、その場で、なんかその矢口真理さんのお母さんを呼んで、そのままでいろっつって、
お、
裸の状態のまま
呼
んで、証拠の写真も撮り、お母さんにも現場を見てもらってみたいな。で、結局、別居になって、その後離婚みたいな、で、矢口さんはもうレギュラー全部なくなったと。
そうか、
一切このテレビには出てこなくなっちゃったっていう状況ですよ
今。ちょっと謹慎状態かな、そしたら。
多分ね、あえて出てこないんでしょうけどね、
ちょっとね、ほとぼり冷めるまで静かにしてるんだろうね、きっとね、
でもねこれはね僕ね復活なかなかないような気がするんだよね。
ちょっと難しいですよね、テレビ局もあとスポンサーさんとかも ね難しいですよね。
CM も全部なくなっちゃったでしょ。 CM 全部っていうか1本だけあったのか、それもなくなっちゃったよね。
ちょっとほらあのねタレントさんでも可愛い系のねそういうので売ってるからね、う
ん、あの元気のいいなんかあのなんだろうな本当になんか明るい、
そうそうそうそう、
いやらしさのないキャラじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
それこそ、
うん、
なのがもう正反対な感じの、
ちょっとお仕事的には使いにくくなっちゃったのかなっていうのなんだけど、
だよね。
いやだからこれから逆にそういうキャラでこう売り出すっていうのも
そういうキャラ懐かしいな、なかなか、
うん、そうだね、こうねここでちょっと心機一転、そうこれが、ね、違うキャラで
お笑いタレントさんとかだとこれを逆にあの笑い飛ばせるぐらいまで、
そうだね、
時が経ってそれをもう笑いに変えられるぐらいになったらもう出てもいいかなって感じもあるけど、これ難しいよね、タレントさんだから。
そうだね、
ね、
ちょっと バラエティ的な方の方にねシフトするならね、
うん、
でもちょっとかなりきついよね、
きついよね、うん、
だいぶあれですよね、バラエティ側でも結構出ていたけれど、
うん、
割とこうなんだろう元気いっぱいなキャラで、そうそうそう、あんまりそういう後ろ暗いところってキャラとしてなかったですもんね。
そうだ
ね、なんでさこのさ元モーニング娘。の人たちってさ、
うん、
なんか不幸になる人が多いよね。
そうだね、でもなんかあのなんだっけ、ウルトラマンと結婚して幸せいっぱいの女の子なんだっけ、
ああね、
あの辻ちゃんかな、
そっちね、
うん、なんか幸せそうにやっとるやん、
まあね、でもほらなん結構なんだろうな、
ん
若干叩かれる時もあるじゃないですか、
あれやなやっかみだよみんな、
やっかみかな、
うん、
まあでも成功、今結局矢口さんがこんな状態になっちゃうと一番成功しているのは、
うん、
辻ちゃんかな、
今俺が言った人、
うん、
うんうんうん、なんかすごい幸せそうに、
うん、
ね、
うん、
ちょっとなんかね、やっかみ半分でネットでねいろいろ出てたりするけどさ、
うん、
お家族的にはなんかすごく幸せそうな感じが、
まあね、
うん、だんだ、
まあまあなんかね多分ねモーニング娘。はね若干呪われてると思うな。
元でしょ、元。
元ね。
ねえ、今もモーニング娘。あるでしょ。
だってさ、元っつってもさ、今誰がいるか知らないからさ。
ちょっとあまり。
確かに分かんないんだよな。
今の子はテレビにあまり出なくなっ
ちゃう。でも売れてるんでしょ、すごい。なんか、ランキングも結構上の方行ったりするらしいですよ。
うんうん。ちょっと今ほら、AKB が騒がれちゃってるからあれだけど、
そうね、
あっちあっちで頑張ってるみたいだからね。
どちらかというと、ほら、あの辺の団体だと今、うん、なんだっけ ベリーズ高校だかなんだかの、
うん、
あの、うん、あの何このチョンチョロリンは頭から2つ出してる人なんだ
よ、全く
名前が出てこないよね、
さっぱりわかんない
ですね、なんだっけあのピザーラの CM に出てる人、
チョンチョロリン、
チョンチョロリン
チョンチョロリンわかんねえ、
じゃあうん、オープニング以上です、じゃあ今週もたくさんお便りいただいておりますので、本宮さんよろしくお願いいたします。
この番組はマークさん、元エルトン・ジョンさん、どんぐりさん、アーロンさん、エンターさん、寺友さん、ザッキーさん、札幌マーシーさん、金丸さん、 MR 酒井36さん、りょうちゃん2003さん、パオさん、木彫りのパンダさん、ギギコモさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
それでは今週も頑張っていきたいと思いますが、
はい、
ね、うん、もともとさん、あのね、
うん、
僕ね、
何、
今日ちょっとね、実は仕事をしながら、
仕事をしながら
車、まあ、僕営業なんで車で移動するんだけど、
そうだね、
車で移動しながら、あの iPad でね、
うん、
あのちょっとね、ちょっとあるドラマを見ながら、
運転してたの。危ないわそれは。
出たんですよ。でね、2010年にやってたドラマで、
うん、
日テレでやってたドラマでマザーっていうのを見たことあります？
はっきり言おう、ない。
ない。
ない。私もない。
ない。いや、ないのか。2010年に、日テレで、日本テレビで、うん、やってたドラマで、マザーというのが、これがね、すっごいね、泣ける。僕ね、車運転しながら、もう涙を流しながら。
運転しながらか。
危ないですよ。
ちゃんと止まって見ていたんだね。
止まって見てましたよ。
止まって見てた。
でも止まって見てたら、ほら、これまたほら、なんか仕事サボってる感になっちゃうじゃないですか。
そうだね。ね、
ほら、なんか流れてた。
あ、なるほど。
はい、でね、これ何かというと、ほら、芦田愛菜ちゃん、いるじゃないですか。
あ、はいはい。天才子役の。
彼女の、もうまさに出世作と言ってもいいぐらいの、
やつ
で、ね。これね、何かというとね、松行靖子さんっているじゃないですか。
はいはいはい。ね、
この松行靖子さんが主役で、もう子役として芦田愛菜ちゃんが出てて、でね、もうテーマがね、これ母性をテーマにしてるね。マザーっていうぐらいなんで、
そうだね、
母親がテーマなんですよ。でどういう話かっていうと、まあ、簡単に言うと、松雪泰子さんが学校の小学校の先生、
ほう、
1年生の、担任になっちゃうんですよね。
うん、
だけどあんまり子供が好きじゃないんです
よ、うん、
でそこの小学校に通ってる生徒の中の一人で芦田愛菜ちゃん、小学校1年生で、ね、でこの芦田愛菜ちゃんが、家庭で家庭内暴力、もう親に虐待を受けてるっていうすごいかわいそうな子供の役で、
うん、
でこれをいろいろあって、もう虐待大変なことになって、この松井康子さんがこう見かねて、この芦田愛菜ちゃんを連れて誘拐しちゃうんですわ、っていう話なのね。
で何、先生と児童の愛の逃避行みたいな感じ。
そんな感じで、もう最初の話をすると、もうね、北海道、舞台は北海道、最初小学校は。
そうなの、
北海道で、まあ、寒い日の朝にね、朝か、あれ夜か、夕方に港で、漁師さんに見かけられたんだけど、なんかね、その子のものが港に置いてあって行方不明になるわけだ、でもう周りはもう多分溺れて死んじゃったんだろうと、遺体は見つからないけどって、そういう状況にして、だけど実は、この松雪泰子さんがこの連れてもう東京に向かうわけですよ。
松雪泰子さんの演じる先生がね。
そうでね、で、まあ、その電車の中で新しい名前がをつけてたりして、でいきなりもう最初の駅のトイレで、この松雪泰子さんが持っている現金が全部盗まれるわけですよ。
おー、もういきなり
っていうところから始まってね。で実はこの松雪泰子さんは この人も昔母親に、子供の頃に捨てられてる。
あ、なるほど。
で施設で育てられてる役だから、もう感情移入しちゃった なんていう話で、これがね、これで結局じゃあどうなるのって、結局最後どうなるのって、やっぱり犯罪を犯してるわけですから。
そうだ ね、
あ、そうですね。やっぱりテレビのドラマとしてはこれを、ね、そのまま二人は幸せでしたにはならないんだよ。
それではつまらないからね。
それだとつまらないし、ちょっとテレビ的にも問題でしょ。犯罪を犯してる人が幸せになっちゃダメなんだよ、基本。
そうなのかな、まあそうか、
それはそうだよ、犯罪だから。どんな理由があろうとも誘拐はダメだから。
犯罪は最後は悲しい終わり方をすると。
そうで、じゃあどういう、単純に捕まって終わっちゃうの、それとも捕まらないで終わっちゃうの、それともなんかいろんな展開があるのっていう話で、僕はもう最後ね、最後3話、最後の3話、もう泣きっぱなし。いい演技すんだよ。
これドラマなんでしょ、は
い、そうドラマ
何話ぐらいやったの、
ね、全11話かな。
あそんなもんか、
うん、で DVD だと5本ぐらいなはずですよ、
うん、
5本か6本で、ほら今ねゲオとかだと100円とか80円とかで借りれるんじゃないですか1本、
うんうんうん、
旧作だから、うんうんうん、だからもうごっそりバッて借りてきて一気に見るともうね最後泣くよ。
おお、まあ10話11話ぐらいだったら、うん、数日で見れるかもしれないね、うん、
でねこれ僕実はこの2010年で、うん、ねまだね子供が生まれるかどうかの頃ですよ。
ちょうどそういうので、
うん、まだその父親としての自覚はまだそんなにない頃、
うん、
これ見てちょっと感動してたのね。
なるほどね。
で久々に見たいなと思ってごっそり借りてきて一気に見たのよ、
う
ん、
ほうほうほう
泣くね。
また違うでしょあなた
あの、ね、
子供ができてから
見てるとね娘に会いたくなるんだよね保育園に行ってる娘にすぐ会いたくなる
そうか
これね絶対見た方がいいよこれは本当にマジで最後3話
最後の3話だけ見ればいいか
最後それ意味ない意味ない
分かんないでしょ多分
ずっと第1話から11話まで見てもう最後3話も泣くから本当泣くからこれ絶対見た方がいい。
おおそうか
おこれね本当にでこんなので僕今日一日泣いてたんですよ。
今日見たんか
今日も見
てた今日最終回だった。
ああそうか
そうこのとこずっと昼休みとか見ててで今日最終回もう号泣ですよ。多分周りから見たらあいつなんで車の中で泣いてるんだって思うぐらいに号泣。
そうだ車で見てんだもん、
ね、そう
変なやつだよそれは。
ストーリー分かってるんだけど泣けるすっごいね。
あ
なんかやっぱりあの私の周りにもあの、うん、お子さんいらっしゃるお父さんいるんですけれど、
うん、
子供生まれるとやっぱりこう涙腺緩むっていうのは皆さん言いますね。
ね、ああそうか
結構ね感動ポイントのハードルが下がるっていうのは結構おっしゃる方多いですね。
あのね子役がちょっといい演技するだけでね、
うんうん、
もうやばいね
重なっちゃう、
うん、
そのうちあれでしょ子供がお父さんの絵描いてきたって絵持ってきただけでもう泣いちゃうかもしれない。
そうなんだよねでこのねマザーを作ったスタッフが、うんうん、今度この芦田愛菜ちゃんを主役にして単発ドラマ作ってるんだよ。
おこれの後で
それが、さよなら僕たちの幼稚園っていうドラマをその後2001年後ぐらいに作ってるんだよね同じスタッフで。
やっぱりこれはこの芦田愛菜ちゃんがすごいぞっちゅうので作ったのかね。
うん多分そこでこれがもうこれで一気にブレイクし始めて、
うんうんうん、
でもう次の年にこれ作ってるから、
うん、
これもねなかなかいいドラマだったんだこれがまだ。
それも何話か
結構な
これはね単発ドラマなんでスペシャルドラマでやってるんで、うん、これはいい。これ2つ本当に見てマジでもう最近その芦田愛菜ちゃん出なくなっちゃったけどねテレビね。
ああ
そうなんだ。あんま見なくなっちゃったけどね。
そっか、うん、子役じゃなくなっちゃったのかな。
これもう最近ほらなんちゃか福くん
あ
ばっかり、
うん、男の子の方だね。
そうあればっかり出てきちゃった。
そっか
ぜひあの明日いや明日じゃない今日今から、はいスタヤないしはゲオに行ってですね、借りていただければなと思う作品でございまして。
おお、
はいこんな感じで
こんな感じで
今日はですね、2人にもおすすめ DVD をですね
そうなの？
はい、お話ししていただきたいなと思いますんで。
はあ。
はい、
だいぶ時間経っちゃったけどね。
どっちから行きます？
じゃあ俺から。
あ、
最後はなんか嫌だ。
元宮さんから行きます。
はい。
じゃあ、元宮さんの、
うん、
おすすめ DVD の前に、
うん
僕もう一本だけ。
ん
あのねこれね違う番組とかでもね一回喋ったことあるしこの番組の中でもね過去にね 1回か2回喋ったことあるんだけど、
う
ん、
そうだっけ、
うん、マン・オン・ザ・ムーンっていう映画がね、
はあ、
これすっごくね、はあ、僕ね、なんだろう、感動するとかそういうより大事にしてるのよ。
そんなに映画かい？
映画、これね、ドキュメンタリーなのかな。
ほう、
どういう話かっていうと、うん、昔アメリカに実際にいたアンディ・カウフマンっていうコメディアンの伝記なんだよね。
あ、
で、うん、これはね、いつの映画だ、1999年のアメリカの映画で、
うんうんうん、
でこのコメディアンのアンディ・カウフマンのこの何、うん、この生き様、ちょっと変なコメディアンなのよちょっと変わった、あの普通のことをしない、なんかちょっとなんだろうな、人に嫌われるようなことをやってみたりなんだけど、なんかすごく最終的にはすごくみんなに愛されてるみたいな感じのコメディアンの、
うんうん、
本当にその人の生涯を描いてる。
生涯ってことは何、最後は死んじゃうわけ？
最後はね、あの癌かなんかで死んじゃうんだよね。
あら、そうなんだ、うん、
で、この人が売れない頃から、売れるきっかけになる話から、
うん、
どんなことをテレビとかでやってきたかって話から、最後死んじゃうっていうところまでを映画にしてるんだけど、
うん、
これをね、あのこのアンディ・カフマンをやってるのがジム・キャリー、うん、
なんかジム・キャリーもなんか似たような感じだね。
そう、ジム・キャリーもこれ、もともとジム・キャリーってあれだよね、俳優の前にもともとモノマネの
なんかコメディアン系の人だよね、
系の人なんだよね、
う
ん、
あ、そうなんですか。
そうでね、完璧にそのアンディ・カフマンのモノマネしてるのよ。
あ、なるほど。
このね、あのモノマネ完璧なの。で、このアンディ・カフマンの関係者の人たちもそっくりだというぐらい完璧に演技しててこれすごいね。で、このね、吹き替え、僕ぜひね、吹き替えで見てもらいたいのね。
あ、そうなの。
そうで、吹き替えをやってるのはじゃあ誰かっていうと、うん、山寺宏一さんな
の。ああ、山ちゃんさんといえば、
うん、そうで、僕ね、これを見て、これきっかけで、うん、ジム・キャリーの映画を一通り全部借りてみたぐらい。
あ、これがスタートなのね。
そう、こっからスタートなので、これじゃあ なんでこれを借りたかっていう、たまたまね、レンタル屋でこれを見つけて、なんとなく面白そうだから見て、
うん、
で正直言って一回見た時に面白くもなんともないこれ。
あ、そうなの。
うん、わけわかんない。
ほう、
お笑いどころがよくわからない。で、面白いなって思ったのは2回目。
あ、そういうのあるよね、
うんうん、2回目を見た時に、
うん、
お、すげえって、この、全てなんだよね、この山寺さんの吹き替えの技術も
う
完璧だし、ジム・キャリーの演技も完璧だし、でアンディ・カウマンの元々のそのなんつうの、この人のコメディアンとしてもなんかね、すごくね、深いんだよね。
なるほどね。
なんかね、この3人ともすごいなっていうのがこの映画で伝わってくる。
ジム・キャリー自体もね、なんかどっちかというとさ、あのコメディアン系のにスタートしたけど、意外になんちゅうんだろう、すごくおとなしくて暗い人なんだよね、ジム・キャリーってね。
そうなんですか。そうみたいな、ね。
ちょっと変わった感じはするから似てるのかもしれないね。
なんかね、最後ね、
うん、
最後ね、もうね、このアンディ・カフマンは、
うん、
最後ガンで死ぬのも自分で分かってるんだけど、
うんうん、
最後ね、自分が夢だった舞台にもう自分の、ね、財産を全部投げ打って、
うんうん、
もう舞台に立つのよ。
ほう、最後のね、舞台ね。
そうそうそう。で、うん、そのシーンも当然あって。
へ
で、来た人たちに、そのお客さんに全員、うん、なんかね、最後、違う場所連れてって、なんかね、うん、クッキーとね、牛乳を配るんだよ。
クッ クッキーときめよ。
なんかね、なんかクリスマスのなんかなんだおやつといえばなんか クッキーとなんか牛乳みたいななんか感じみたいでよくわかんないんだけど。
はあ、ははあ。
でいい大人がねみんなそれを飲んで食ってなんかニコニコしてる感じがすごく。でこの最後のお葬式のシーンもなんかいいんだよね。
これはなんだい、こう見れば見るほど味が出てくる系かな。
見れば見るほど、だからこのあのね一回見ると、
うん、
本当ね多分これね見た人全員ほぼ全員別に面白くないって言うと思うの。で一回見て一番ベストなの一回見て、うん、このアンディ・カフマンのあのなんだろうその人のことをまずねなんか何でもいいウィキペディアでも何でもいいから一回見いろいろ見てもらいたいのこんな人だったって。
ああなるほど調べてね。
そうで、うん、もう一回それで見るともうハマる感じ。
ああこれじゃあアンディ・カフマンを知ってないと面白さがちょっと伝わりにくいっていう感じかな。
あのね知るとでも面白いのすごくね映画のいきなり一番最初のスクリーンが真っ暗な状態なのね、
うん、
真っ暗な状態で、うんうん、アンディ・カフマンがこのスクリーンの端っこから顔を出すの。
ほう
ほうへえ面白い面白い、うん、
いきなり顔を出すのね、
うん、
でいきなり帰れって言い始めるの。
お客さん
に映画を見に来た人たちにな
んだそれ
帰ってってでエンディングが流れるところからスタートなの。
ほう
へえ
っていうようななんだろうな、うん、お客さんをちょっとなんだろうバカにするというかちょっと
まあ裏を書いて
驚
かせるというか、ね、
そうそういうようなことをやる人なのアンディ・カウパン。
まあ、ちょっとお客さんを楽しませたいんだろうね。
そうでそれがどんどんどんどんエスカレートしていってちょっと勘違いされてみたいなところの、うん、だけど最後みんなに愛されてみたいな、なんかすごいいいのよとりあえず。
そっか、だから一回通しで見てアンディ・カウフマンが分かった上でそのアンディ・カウフマンがっていうのは2回目見ると分かるっていうことですね。
そうで
心の動きとか
このね DVD に、アンディ・カウフマンの実際の映像が入ってて、でそれを見た後にまた見ると、
うん、
ジムキャリーすげえって思う。
なるほどね。
でそれと同時に山ちゃんすげえって思う。
声優さんね、
完璧なの。
これジムキャリーの映画としては何作目なんだろうね。
わかんない。わかんないけどちょっとでも、うん、アンディ・カフマン気になってくれる？
うん、
これ僕このアンディ・カフマンを気になってくれるだけでも僕嬉しいんだけど、
気になるか分かんないけどそういうコメディアンがいたっていうのは今覚えた。
うん、ぜひ、
僕気になりますね。
すっごいね、いい映画というか、まあ面白くないと思うよ。でも僕これ1回レンタルで借りて、
うんうん、
これ DVD 高いの1万いくらするんだよ買うと。
うわ高い、
結構するね。
買ったもん、
うん、ああでもなんか好きな映画ってやっぱり高くても欲しいよね。
そう、うん、めったに買わないけど、
うん、
買った。
なるほどね。
だから僕すごい一番大事にしてる DVD。
うんうんうん、分かる分かる、
はい、以上です。
いやー暑かったね。
暑かったですね。
じゃあ次、じゃあどっち行きます？行きます、どっち行きます？
えらい時間経ってるけどいいのかい？
いいですよ。行きましょう行きましょう。
そっか、じゃあ俺行くか。
お
お、
元宮さんお願いします。
俺もね、まあ古い映画なんだけどね。
うん、
うん、いや昔そんなことないでしょ、でも話したかな。
うん、
黒澤明の七人の侍。
ああチラッとしゃべったで僕ね確かね、うん、その話した時に、
うん、
僕も見たけど、
うん、
面白くねえって言った。
あそう、
記憶がある。
これもね、何回か俺これ見たのね、うん、買ってからね3回ぐらい見てるかな、
うん、
基本的にねまずね第一にね、うん、この映画はえらい長いです。 3時間半ぐらいある。
長
うわ長いな。
絶対見らんないのよ、
うん、で、ね、DVD2 枚組でねちゃんと途中で休憩入るの、
うん、休憩
休憩入るのよ
休憩
これ、ね、多分ねだから映画、うん、当時映画館でやった時にも休憩が入ってたのね。
あれかなテープの交換とか。
いやテープの交換あるでしょ。
しなきゃいけないぐらい長かったのかな。
もう何本も交換したかもしれないけど途中で画面にでっかい墨の字で休憩って入るのね。
そんなのあるんだ映画で。
そう、それでそれがね延々10分ぐらい続くのかな。でその休憩で出てる間にあの太鼓の音がドーンドーンってなってて多分お客さんその間休憩してんだろうなと思って。
あ、じゃあその当時のそれもまんま入って
る。まんま入ってんの。
え、休憩時間はどれくらいあるの。
10分ぐらいかな。
で、あ、そうなんだ。
DVD2 枚組でそれが終わると1枚目が終わるって感じかな。
へえ、
そうそう、
うわすごい。その休憩になんか興味が。
そう、そこだけでもなんかね意外な感じ。
え、でもその手法ってさ、うん、その後のなんか映画とかでもなんか使われてるやつあったな。なんかな
長い映画だと
似たようなやつ
使ったのかもしれないね、
うん
うん、まあ、話的にはだね、うん、なんちゅうんだろう、昔の戦国時代の日本なんだけど、
うん、
なんか農民をね、野生化したお侍さん、のぶしっていうのかな、
うん
うん、のぶしっていうのがこう農家を襲って百姓の食い物をどんどん略奪するわけだよね、
うん、
でそれに困ったお百姓さんが一致団結して、うん、用心棒を雇おうってことになって、うん、だけど、うん、私らにはわしらにはそんな金もねえしどうするべって言ったら貧乏な侍を雇うべってことになったのよ、
うん、
それでお百姓さんが町に出て行って、うん、お金はないけどご飯だけはたらふく食わしてやるかっつってお侍さんを雇うんだよね。
お、はい、
集まった侍が7人、
うん
うん
うん、全部 金もないのに全部雇ったねこれね。
そう、いや金もないんだけど、うん、なんちゅうだろう、なんとかね、
うん、
飯だけたらふく食わしてやるっちゅう約束で、
うん、
農家じゃねえや百姓のお願いを聞いてくれる侍が7人集まって、7人中がね本当は6人だったんだけど、うん、1人意外なやつが俺も連れてってくれよっつってすごい暴れん坊のやつがね、うん、ついてくるのね、
うん、
それが役者のこの映画の中では名前が菊千代っていうんだけどさ、
うん、
さあさあさあさあ、うん、まああれだよ、三船敏郎がやってるのこの役をね。
あ、そうなんだ。
世界の三船ですよ。
ほうほうほう、
はい、なんか脇役っぽいような話だけど。
いやいやいや超主役よ。
実は主役なんだ。俺も連れてってくれは主役なんだ。
そうそうそう、で何て言うんだろう、俺も侍だからって連れてってくれよっつってどんどんついてくんだけど、
うん、
ね、もう古い映画だしさあれなんだけどさ、バラしてもいいと思うんだけど、
うん、
何て言うんだろうね、やっぱりお侍さんと百姓の間ってのはやっぱりほら身分の差が全然違うわけよ。
ああ、そうですね、うん、
でお侍さんはね貧乏でも、やっぱり位的には高いので、
うん
この雇われたお侍さんっていうのはそういう気概は全然ないんだけれども、逆に百姓の方がね俺ら身分が低いんでどうせみたいなね。
ああ、はいはい、
ちょっとね、うん、そんな卑屈になってるんだけれども、うん、そんなとこ時にね、なんちゅうんだろうな、この黒澤明演じる菊千代が一人なんちゅうんだろうね、実は途中で自分も元は百姓だったっていうのがバレちゃうのね。
あ、
うん、
へえ、
うん、本当は侍じゃなくて百姓の出っていうのが分かっちゃうわけ、
うん
うん、それでちょっとなんちゅうんだろうな、この菊千代のこの過去がバレて、
うん、
ちょっと悲しいシーンとかもあるんだけれども、
うん、
基本的にこれで、この7人が後からまた襲ってくる信氏をと対決するわけね、
うん、
まあ何ちゅうんだろうな、お百姓さんのところの町を全部籠城しちゃうわけよ、
うん、
檻で囲って、
うん、
それで、
うん、
信氏が入ってこれないようにして、
うん、
対決するんだけれどもさ、
うん、
最終的には何ちゅうんだろう、まあ雨交じりの中対決になって、あのサルモライが一人死に二人死にってこう結局ノブシは全員倒して勝つんだけれども、
うん
うん、この菊池雄も最後はねちょっと刺されてしまったりして、刺されるんだっけな、まあ、ちょっと死んじゃうんだけどね、
うん、あ死んじゃうの、
はい、まあちょっと死んじゃう、うん、
ちょっと死んじゃうんですけど、うん、それでね、まあまあ話的にはそんなお話なんだけどね、
うん、
僕これなんでこれね、なんでっちゅうか面白そうだから借りて、DVD まで買ったのね、これやっぱり、うん、竹内さんと一緒だけど、うんうん、やっぱり1万近くしたんだけど当時さ、
うん、
ちょっとどうしても見たくて買ってみて、
うん、
その時にねすごい思い出したことがあって、
うん、
この最後のね雨土砂降りの中ノブシと刀を交えてこう戦ってるシーン、
うん、
これね、うん、俺がね保育所ぐらいの時に、うん、テレビでやってたシーンだったのねこれ、
うん、
突然ねこれを見てた時に、わっこのシーン俺知ってるって突然思い出したのよ、
うん、
どうもね記憶の中でね家でその真の侍がテレビでやってて、そのシーンだけを頭に残ってたんだよ、それで初めてこの自分でこの映画を借りてきて、借りてじゃない買ってみた時に、
うん、
そのシーンが出てきてちょっと大人になってからびっくりしたっていうね。まあ、これ黒澤明の、まあ、代表作だけれども、
うん、
これはね3時間半だけれども見ちゃいますね。
なんかさ、でもさ僕ね、うん、多分前もね同じ話したかもしれない、その何昔の映画って、
うん、
いいのは分かるんだよ、
うんうんうん、
ね、すごいいい映画たくさんあるのは分かるんだけど、なんか今の最近の映画に比べた時にすごいテンポが遅いでしょ、
うん、ああそう、
話の展開というか
じっくりいくからね、
うん、
だって今だったらほら何ちゅうんだろう、2時間1時間半か2時間に収めるでしょ映画って。
でね、
うんうん
うん、嫌なのが、
うん、
なんかね暗い感じの映像とか、
うんうんうんうん、
あとね何言ってんのっていうのがダメなのね。
そう、何言ってっか分かんないっていうのが一つあるね昔の映画ってね、
う
ん、
そう、
ただねちょっとそれがね聞いてあんた、うん、日本の映画なのに、
うん、
この映画には日本語字幕がつくの、
うん、あそうなんですか。
だから
そうなん、
うん、何を言ってるかがはっきり字幕で分かるのよ。
いやでもだったらさ、
うんうんうん、
だったらさそれさ吹き替え版が欲しいね。山ちゃんにやらせるといい。
山ちゃんにかい、
ね、
菊池の役をだ、ね、
そうそう山ちゃんに。
山ちゃんにね。いやいやいや、でもねちゃんとあの字幕さえちゃんと出てるから、や
っぱそういうの必要なんだ。
あ、これさえあればもうちゃんと何言ってるかも分かるから、さすがにね字幕ないとね聞き取りにくい、う
ん、まあ特にね昔はその音声を取るマイクとかの性能みたいのもあるだろうしね、
うん、そう、あとねなんかね妙にみんな早口なのね。
あ、
なんとなく、そうそうそう、
そう
だからねこの字幕があるので大丈夫ですよ。
ちょっとねでもねそういうある程度のストーリーが入ってると、
うん、
その見た時に、
うんうん、
今見たらちょっと見れる気はしなくはないよね、
うん、このね長さだけ耐えられれば大丈夫。
3時間半ですもんね。
3時間だから休みの日にじっくり腰を据えて、うんうんうん、見るのがいいね。
そっか、じゃあ吹き替え版が出たら教えて。
あ、吹き替え版ね、
うん、
ちょっとそのうち出るかもしれないな。
出るかもしれないんだ、
英語の吹き替えかな。
そうだな、僕は、うん、そうだな、7人のお宅だったら見たことある。
あれも面白かったね。
ありましたね。
うれちゃんなんちゃん
陽介、
そうそう、
あれうれちゃんなんちゃん江口陽介
ね、
あれ面白かったよ、
ね、主題歌がバブルガンブラザーズ、
そうだっけ、
ま、だ
懐かしいですね。
あれの中にねこうマックが出てくるわけだよ、パソコンのね。
あれマック使ってたっけ。
マックなの、
あれ江口陽介が パソコンオタクだよね、確かに、ね、
そうそう、しかも Mac なのよ、
ね、で、うっちゃんがなんかブルース・リーみたいな、
そうそう、カンフーオタクで、
そうそう、オタク
で
ね、
なんちゃんが、
そうだ、
あの、なんちで、自衛隊というか、軍隊オタクで、
ね、
ミリタリーオタクで、
ね、
そうそうそう。まあそんなんです、
まあ、よかったらね皆さんも、7人のお宅見ていただければ借りてる
面白いですよ。
山口智子さん出てましたよね。
あれ7人のサムレってあれ普通にレンタルあるの？
これはあると思う。
あるの？
うん、多分あると思うよ、うん、俺は買っちゃったけど黒沢コーナーとかあるかもしれないよ。
まあ昔のだからあるか。
うん、これはおすすめ。
はい、じゃあ、
はい、
じゃあ最後、
うん、最後
最後、うん、岩田さん、
いやー私ね、
ん、
ドラマとか、
うん、
映画とかって、
うん、
見ないんですよ、うん、
見ない、
うん、
見ないんですよね、
うん、
ちょっとも見ないの、
うん、
もう全然見ないんですよ。
あら、じゃあご紹介できるものがない、
持ち合わせてないんですね。
なんだそれ。
昼間に僕ほら連絡したじゃないですか。
はい、
ね、こんなことやるよって。
え、
うん、
ないよ、
ない
で思って
ない
了解しました。
じゃあ岩田さんは今日ほら僕2本でしょ、うん、で、元宮さん1本紹介して、うん、じゃあ今日は蔦屋かゲオに行って、
うん、
借りてくるって、でそれを見るっていうことで、どれにしますか、3つのうち3択。
うん、やっぱりカウフマンですかね。
お、
マン、
すごいね。
インザムーン。
お、すごいね。タイトルすら覚えてない。探せないからそれじゃ。
七人の侍は覚えたよ。覚えやすいよ。
ん、多分ね、あれだと思うよ。あの岩田さんね、
ん、
今回のオチとしては、
うん、
七人のオタクって言ったら落ちたな。残念ということで。エンディングいきたいと思います。
そっか、そっちだったか。
七人のオタクも面白いんだあれな。
エンディングでございます。
お疲れ様でございました。
はい、
お疲れ様
でした。
はい、ね、ちょっと今回は最後に、皆様に告知をしたいんですけども、
うんうん、
先週、ゲストに出ていただきました、ムネズショップの
お宗岡さん、
はい、なんですけども、
う
ん、
はい、
東京で販売会をやるという告知を先週したじゃないですか。一応ちょっとね時間と場所をね、もう一回言いますと、
うん、
2013年6月22日、
うん、
土曜日、
うん、
13時から17時までですね、東京の、千代田区のフロアサポート宇都宮4階ですね、
うんうんうん、
はい、で、やるんですけども、
うん、
ここにねなんかね知らないんですけど僕がね手伝いに行くことになりまして。
マジっすか。
なんかね、おーおー、先週のね配信を聞いていただいた方はねなんとなくねお分かりいただけると思うんですけど、僕断りきれない理由を先週作ってしまったらしくて。
そうだね、無茶ぶりしちゃったもんね。
はい、いうことでね、これあの、この開催する場所をね、またこれブログの方にもきちっと載せときますんで、
うんうんうん、
この革製品、宗さんのね作ってる革製品に興味ある方はもちろんのこと、
うん、
ね、僕いますんで、でかつ宗さんの販売会で僕完璧にアウェーなんで、
うんうん、
そんなリスナーの方に来てもらいたいんですね。
寂しいんでしょ。
寂しいんです。僕一人でいるのは寂しいので。
意外にあなたシャイだから
ね。
暖かいですからね。
ぜひ来てください。 で僕に声かけてください。よろしくお願いします。
で、ね、うちのものは売るのかい。
でね、ちょっとね、あのこっそり、あのほら前回イベントの時に作ったステッカーあるじゃないですか、
う
ん、あれちょっと持ってっとくんで、はいはい
はい、まだ余ってる、
まだ余ってるんで持っていっとくんで、
じゃあ、ね、売ってこい、
はい、大きい方が700円で小さい方が300円っていうやつなんですけ ど、
なるほど、
これあの内緒で、宗さんには内緒で、
うん、あ
の売りますんで、
あ、いいねいいね、
声かけてもらえれば持っとくんでよろしくお願いします、はい、ということで
なんかやばい売人みたいな。
ということで、あのどんどん来ていただいて、なかなかないんで、僕が東京行くことがまずないので、
あ、そうな
の、まあ、あんまり東京に行かないんでね、
近くて遠い千葉と東京、
はい、ぜひあの宗岡さんの交流会で僕と交流しましょう。
趣旨が違うよ。
いやいや、僕と交流しましょう。皆さんね、もう、うん、リスナーの方どんどん来てください。よろしくお願いいたします。
アウェイを跳ね返せと、
そういうことです。あれ、なんだったらあれじゃない、宗さんのなんかファンよりもそんなのリスナーの人の方が多いんじゃないぐらいの、
それはどうかな、う
ん、それは無理だな。それは無理だな。ぜひ、本当に、宗さんの革製品見に来ていただくだけでもいいんでね、
うん
うん、
ぜひ来ていただいて、せっかく来ていただいたら僕に声をかけてください。よろしくお願いします。
と、
はい、いうことで、もう今週も結構時間を取ってしまいましたので、
いろいろ話したもの、
はい、本宮さん、告知をよろしくお願いいたします。
そんなことないしょでは皆さんからのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 そんないプロジェクトのツイッターのアカウントもございます。そんない P SONNAIP 配信情報はこちらからお知らせしています。あとそんないプロジェクトのホームページもございます。 URL はそんない .com、 こちらではそんないの番組の、いろんな番組全部聞くことができますので、あとメールフォームもここからあるメールもここから書くことができるので、皆さんよろしくお願いします。あと竹内くんが YouTube をやっているので見に行ってあげてください。探せば出てくると思います。以上です。
なんか今週ちょっと途中で心が折れたでしょ、
噛んちゃったから投げやりになっちゃった。
そんなことを言ってる僕もすごいね、今ね、下になんかできものができててね、すごい喋り、
今日なんか下ったらずだよね、
すごい喋りにくい状態ね、エンディングとか大変だと思う、これ今聞き取りづらいと思うんですけど。
何できものかい、
なんかね、痛いんだよ、
何、口内炎かなんか、
うん、口内炎だと思う、
すぐ直す方法を教えてあげようか。
あ、お願いします。なんか聞いた気がするけど、お願いします。
昔も話したかな、うん、あのね、お塩を大量に塗りつけて押し付けてやればいいんだよ。
うん
うん、
そうすると、
うん、ものすごい痛いけど、
うん、
その痛みが消えた 1分ぐらいで消えるから、
うん、
その後、うん、一切痛くなくなる。
本当かな、
うん、本当かな、怖いな、
俺いつもそうやって直してる
よ。わかりました。じゃあそうしてから今日は寝たいと思います、
うん、お医者に怒られるかもしれないけどね。正しくない治療法かもしれないけれども、
わかりました、
うん、
ということでまた来週よろしくお願いいたします。
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
本宮と
岩田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいやいやいや。